心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。ご一緒に賛美歌の一編六番一節と二節を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の裏の面下の段に記されています。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。詩編147編1節から11節、プリントをどうぞお持ちください。司会者が一段上がったところを読みますので、大衆の皆様は一段落下がったところをどうぞご唱和ください。全員と書かれている部分は全員で唱和いたします。詩編147編1節から11節、ハレルヤ。私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、
神への賛美はいかに美しく心よいことか。
主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。
打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。
主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。
私たちの主は大いなる方、道からは強く、英知の御業は数知れない。
主は貧しい人々を励まし、
逆らう者を地に倒される。
感謝の捧げ物を捧げて主に歌え。
たてごとを合わせて私たちの神に褒め歌を歌え。
主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。
獣や草の類が求めて吐けば、食べ物をお与えになる。
主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、
人の足の速さを望まれるのでもない。
主が望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。使徒信条によって信仰告白いたします。使徒信条は別冊購読文の57ページにあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書を拝読いたします。ルカによる福音書8章の4節から15節。新約聖書の118ページです。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが、水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて、押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。失礼しました。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端のもととは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来て、その心から御言葉を奪い去る人たちである。石地のものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。 そして茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟すまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。
恵みと慈しみに富みたもう天の父なる神様、この主の日、私たちをそれぞれの場所からあなたがお立てくださったこの礼拝堂へと招き導いてくださいましたことを心より感謝いたします。すぐる週の水曜日より、私たちは灰の水曜日を覚えて、あなたの御子イエス・キリストがご受難の道を歩まれる、そのことを覚える受難節へと歩みを進めています。このレントの40日間、私たち一人一人の心に御子イエス・キリストのご受難の歩みを覚える心と、そしてまたそのご受難の先にある十字架の出来事を覚えるその心を備えてくださいますように。御子が何故十字架にかかってくださったか、いつも私たちにその大切なことを、その大切な意味を御言葉をもって示してくださいますようにお願いをいたします。今日私たちは御言葉に聞こうとしています。どうぞこの御言葉が一人一人にまさに種がまかれるような御言葉の種として、あなたのお導きのうちにまかれますように、そしてまたその種を大切に携えて歩むことができますように導いてください。礼拝をこれからあの御言葉の説教の前に、この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は、比較的聖書の中でもよく知られているということができるかもしれません、種をまく人の例えの箇所から説教をいたします。私たちは、主イエスキリストがこの世に来られた、その出来事を、まさに、クリスマスの日にですね、そのことを覚えるわけであります。御子はこの世に来られました。そして私たちに大きな光となって私たちを照らし出してくださる、そのようなお方としてこの世に来られたことを私たちはクリスマスに覚えたわけであります。クリスマスによく読まれる聖書の一つにこの聖書がございます。ヨハネによる福音書の1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネによる福音書は 御子イエス・キリストがこの世にお生まれになった、その姿を生ける神の言葉としてこの世に来られたと告げるのであります。イエス・キリストは命の言葉としてこの世に来られました。私たちを生かす一人一人に命を与える言葉としてこの世に来られた、そのことをヨハネによる福音書は、そのことこそクリスマスの意味であると告げています。御子イエス・キリストが私たちを生かす命の言葉となってくださった、それがクリスマスの出来事である、そう告げるのです。このようにしてこの私たちの生きる暮らしている地上に来てくださった御子イエス・キリストは、やがて成人を過ぎ、聖書によりますと30歳近くになって、この世での公の活動を開始された。その時に主は何と言ってその公の活動を開始されたか、そのことも聖書は告げています。主の言葉はこういう言葉でした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ちた、神の国は近づいた、もう間近に迫っている。だからあなたたちに必要なのは悔い改めの心、そして主の御言葉を受け入れる心である。このように主は宣言をなさいました。この時をもって主イエス・キリストは神の御国の福音を大胆に告げ知らせ始められたのです。期間としてはごくわずかな期間でした。聖書の記述をもとに考えますと、せいぜいその主の公の生涯は4年程度のものであったと考えられます。しかしそのわずかな時を主は御国の福音を告げ知らせる、すなわち御自らが神の言葉となってこの世を歩まれる、そういう道のりを進まれたのであります。今日の聖書の言葉はまさにそのような主イエス・キリストのお姿を示しています。そもそも御子イエス・キリストはどうして、どのようにしてこの世にお生まれになったでしょうか。イエス・キリストは他に並ぶもののない栄光に輝く神の御一人子である、そういうお方でありながら、天に確かな場所を持っておられながら、最も小さな存在として最も低い場所へと下ってこられた。主イエス・キリストはこの世の中でも、この地上の中でも最も小さいものとなって、最も低いところに来られたのであります。クリスマスの寒い夜にベツレヘムという何の特徴もない田舎に、しかもその家畜小屋という最も低く 最も目立たない、さらに言えば汚れている、悪臭の漂う、そのような場所でお生まれになりました。神の御子イエス・キリストがそのような場所でお生まれになった。このことはクリスマスに何度か耳にされたことと思いますけれども、改めてこのことを思いますときに、主が神の御子として特権を持った、この世で栄華を極めているような、そのような人たちのために現れたのではなくて、最も低いところで、最も貧しいところで、うめいている、悲しんでいる、苦しみを味わっている、そういう人たちのところに来られたのだということを私たちは知るのであります。イエス・キリストの公の生涯は、先ほど申しましたけれども、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この宣言をもって開始されたわけでありますけれども、その宣言は誰に向けられたものでありましょうか。まさにこの地上でひたすら小さくされたもの、貧しくされたものに向けて語られたのであります。イエス・キリストの公の生涯はひたすら小さな者たちと共に歩まれる歩みでした。社会の中で孤立した当時の価値観で言えば、ユダヤの立法の定めに従うことができない、それゆえにユダヤ社会では罪人とされ、つまはじきにされているような人々、またありえないことですけれども、当時はその立法の定めによれば、ある病気を患った人たちは汚れたものとして、これもまた社会からつまはじきにされていました。こういう人々に特に目を注がれた、それがイエス・キリストであります。世の中から相手にされてもいない、友達もいない、家族とも別れ別れに生きなければならない、そういう人々との交わりを主イエス・キリストは何よりも大切になさったのであります。そして私たちは今レントの時を歩んでいるわけですけれども、イエス・キリストが歩まれた苦難の道のりを覚える受難節であります。何よりも主イエスが自ら苦難の道を選んで歩まれたということを覚えなければなりません。神の御子が歩まなくてもよいはずの苦難の道を歩み、そして何よりもかからなくてよいはずの十字架にかかってください、しかしそのことによって私たちに、すべての人間に誠の救いが与えられたのであります。私たち人間という存在をお作りになった神様に、しかし私たちは背を向けるのでありません。自分の内側にただひたすら目を向けて自己中心的な生き方をしてしまう、いやそうとしか生きられない、 そういう私たちに神との出会いを与えてくださる。神と出会うことによって神を知り、そして神と向き合うものとしてくださる。神と向き合うことによって神と結ばれて生きることを知らしめてくださる。神と結ばれて生きなければ誠の救いは得られないのだということを私たちに教えてくださる。イエス・キリストはまさにご自分の歩みを通して命の言葉として歩まれた主イエスご自身がこの救いの道をご自身の一歩一歩の歩みを通して私たちに示してくださいました。自己中心的な生き方をすることしかできない、自分のことしか考えられない、自分さえ良ければいつも思ってしまう、そういう私たちに神を愛し隣人を愛して生きる、その道のりがこのイエス・キリストの十字架の歩みを通してはっきりと示されました。イエス・キリストがこの世に来られることによって初めて私たちは神の国が到来した、そのことを知らされたのであります。時は満ち、神の国は近づいた、神の国はもうすぐそこに来ている、これはイエス・キリストがクリスマスに来てくださった、それは何のためであったかということを思い起こさせる言葉であります。主はクリスマスにお生まれになった、それだけではない、そのために来られたのではない、主は十字架におかかりになるためにこの世に来られたのであります。十字架におかかりになるその出来事によって私たちは自己中心的な生き方から神に喜ばれる聖なる生ける生贄として歩む、そこにこそ誠の喜びがあるのだ、恵みがあるのだ、主イエス御自らの十字架を通して知らされるのであります。私たちもその主イエスに従ってきなさいと示されています。この主のご受難をそのままに私たちが歩むことはできませんけれども、しかしその歩みに従うことによって本当の恵みが、本当の希望が満ち溢れて、人生がそのような恵みと希望に満ちたものになる、そのことを御言葉を通して示してくださる。御子イエス・キリストは私たちをその恵みと希望そのものである神の御国へと導き入れるためにこの世に来てくださいました。この恵み、また希望、主の十字架によって示される恵みと希望、主のご受難の歩みを通して示される恵みと希望、私たちの地上の人間の価値観からすれば苦難、苦しみ、悩み、それが恵みと希望につながるということは考えられないことです。 全く結びつかない。イコールでつながるのではなくて、反対として、反対語としてつながる言葉、それが私たちの価値観です。しかし、これが主イエス・キリストの十字架がまさに恵みと希望の神の御国につながる、神の御国を切り開く、そういうものである。人間の価値観をはるかに超えた私たちの自己中心的な思いをはるかに超えた、この出来事を受け入れるのはもはや私たちの知恵や力によってでは無理なことであります。ではどうして私たちがこれを知ることができるのか。まさにそのために主が種をまいてくださるのであります。イエス・キリストの福音を私たちにもたらしてくださるのであります。私たちはイエス・キリストの福音によってのみ、御言葉によってのみこのことを知ることができるのであります。つまりイエス・キリストの御言葉に耳を傾けない限り、私たちはこの出来事に触れることができません。そしてイエス・キリストは御言葉を今ここで主が語っておられるように全世界に向けて御言葉を響かせておられる、そのことを思うのであります。御言葉の光は世界中にくまなく照らされている。言葉は光となった。それはまさにこのことであります。主イエス・キリストの御言葉がまさに光となって世界を照らし出している。世界は御言葉の光によってすでに照らし出されているのであります。であれば、あとはその御言葉の命の御言葉に光に照らされた者たちの状態が問われることになります。主イエスは次のようにお語りになりました。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石陣に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。この例え話は不思議な語り方をされています。というのは今日読んでいただいたのはその例えの後に例えを用いて話す理由が語られているのであります。弟子たちは主に尋ねました。この例えはどんな意味があるのですか。すると主は、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。何か主イエスがちょっと意地悪な仕掛けをなさっているような、そんなふうに聞こえる言葉でもあります。しかし実際にはこの例え話は大変なんて言いますか、分かりやすいと言いますか、絵が浮かんでくるような、そういう非常に理解しやすい例え話になっています。だから主が言われているように、この話を聞いて 見えなくなるために聞こえ理解できなくなるために語られているそのような例え話でないことは明らかです。もしもこの現代に照らしてみると硬い石地の道っていうのはアスファルトで舗装された硬い道路と考えたらいいと思いますけど、もしそこに種がまかれたらどうなるかっていうことは誰でも想像できることです。まあアスファルトですから車が通る道ですから、そこにまかれた種は車が通ってタイヤに踏み潰されて終わりです。もうそこから先はない。根を伸ばすどころかその前に成長することができない状態になる。潰された種は鳥に食べられたりするのがこっちでしょう。また石がゴロゴロ転がっている荒れ地に種がまかれたら、まあ荒れ地ですから一応下に種が芽を出して根を出してですね、そして芽を出す可能性はありますけれども、しかし栄養分を吸収することができずに枯れてしまう。また茨が縦横無尽に張り巡らされたようなところに種をまいたとしたら、まあ、そこは土がありますから種は芽を出して多少成長するかもしれませんけれども、当然その覆いかぶさっている茨に妨害されて十分成長することはできない。種の例えは非常に分かりやすいのです。私たちは自分がアスファルトで固められたように固くなな心であること、荒れ地のようにすさんだ心であること、茨の茂っている土地のように整っていない心であることをよく分かっています。自分が良い土地である、まあ、そう思いたい、そう言いたいけれども心の底から自信を持って私が良い土地だと言い切れる人はきっと誰もいないと思います。主イエスは一番最後に、しかも悪い土地の例えと途切れることなく続けるようにして、良い土地は100倍の実を結ぶとさらっと続けておられるのであります。ここには区別がないと言ってよいかもしれません。悪い土地も良い土地も土地であることにおいては一緒である、そういう語り方をしております。このことから少し考えてみたいんですけれども、土地というのは、まあ、当たり前ですがどんな土地であっても初めからもともと種は存在していない。土地が自分が思った植物を成長させたり、自分はこういう植物を実らせたいな、そんなふうに土地が思って勝手にそんなことができない、そういうものであります。土地というのは種が外から上からまかれることによって初めて実を結ぶことができます。ですから土地がどんな条件であるかということは関係ないのです。種がまかれなければ何も始まらない。同じように種もまた種だけで勝手に成長していくことはできない。これも当たり前のことですけれども、よくホームセンターなどで種を売っているところを見ますと、あれ不思議なんですけど紙の袋に入った種がいっぱい並んでいますけれども、あの状態ですある時が来たら成長し始めてしまったら困るわけです。 あれはあの状態でのままであればいつまで経っても種のままであります。あれは透明の瓶に入っていればよく分かりますけれども、透明の瓶に入っている間は何の変化も起こらない、まるで砂粒や小石のような存在に過ぎない。それが土地にまかれて、そしてその土地が持っている養分をその種が吸収することによって初めて生命活動が開始する。しかもそれは私たちの目には見えないところで、土の中に埋没した時に初めて始まる。まあ当たり前のことを言っていますけれども、しかし考えると非常に不思議なことであります。土にまかれなければいつまでたっても生きているか死んでいるかわからない、そういう存在が土にまかれることによって初めて芽生え育っていく。このことを主イエスキリストは非常に豊かなイメージを持って語られているということを思うのであります。そして先ほど申しましたように、悪い土地はいくつか出てきますけれども、全く途切れることなく良い土地のことも一緒に語っておられる。つまりこれはどんな土地で、土地がどんな状況であったとしても、神の御言葉そのものが実を結ぶ力を、豊かな力を持った素晴らしい種であるということを示しているのであります。悪い土地にまかれた種は枯れてしまうと言われていますけれども、イエス・キリストは私たちのことを実は良い土地、美しい土地と信じて、その種をまいていてくださるということがここで語られていることです。イエス・キリストは私たちが聞く耳を持っていると信じて御言葉を語りかけてくださる。御言葉の種、それは確かにイエス・キリストによって私たちの外から一方的に与えられるものです。しかしだからといって私たちはただそれを待つだけではない、何の役割も与えられていない、そういうわけではないのです。私たちは土地としてその種を受け止める、つまり聞く耳を持つということを求められている。この種をまく人がイエス・キリストであることは明白でありますけれども、この種をまく人の種のまき方に注目したいのです。この人は実らない種があるということなど全く考えていないような、そういう大胆な種のまき方をしています。これは聖書の記述からはわからないことですけども、ユダヤ地方の農民が種をまくときは、これはとても大胆なまき方をします。相撲取りでも時々塩をバーッとこう天に向けてまく人がいますけど、まさにああいうまき方です。種を大掴みに掴んでバーッとまき散らしてしまう。日本の考えですと、こうやって土地に丁寧に巻いていく、そういう巻き方を私たちは想像しますけども、ユダヤの農民はそんなちまちました巻き方はしない。大胆に巻くんです。それもどこに飛んでいくかわからない、そういう巻き方をします。この種の巻き方をイメージしなければ、 この種をまく人の例えは あまりうまく想像ができないかもしれません。つまり種をまく人は自分が種をまいているのがどのような土地であるのかなどということは全く問題にしていない。この人にとっては全ての土地が良い土地なのです。全ての土地において豊かな実が結ばれる、そう信じて大胆に種をまいているのです。つまりイエス・キリストは私たちを信じてくださって、こんな私においても神の御言葉が実を結ぶ、それは私自身の心の中に起こってくることではなくて、主ご自身がそう思ってくださっている。こんな私にも主は種をまいてくださる。それは必ずその種のが実を結ぶ、そう信じているからであります。そう信じて種をまき続けてください。そして主は言われました。時が満ち、神の国が近づいた、神の御国が完成するその時に神ご自身が大いなる収穫をしてください。実りを刈り取ってください。喜んでそれをご自分の収穫としてください。それが確実なことであると信じて主は種をまいてください。イエス・キリストはこのようにして御言葉の種をひたすらまき続けてくださいます。弱く小さな土の器である私たちのことを信じ抜いて、十字架に至るまで御言葉をまき続けてくださいました。十字架において主は死なれました。死んで終わりになったでしょうか。主の御言葉はそこで途切れませんでした。十字架の死から復活を遂げ、天の父なる神の御元に赴かれました。天の父の御元から聖霊を豊かに送ってくださいました。その聖霊の働きを通して今も世界中の教会に、花小金井教会に主は御言葉を注いでくださっている。そしてこの御言葉の種はこれからも決して絶えることなくまき続けられる。それが今日の私たちに与えられた御言葉が示している例えの内容であります。主は言われました。聞く耳のあるものは聞きなさい。私たちはイエス・キリストの御声を聞くものとなって、そして聞いた私たちはそれで終わるのではない。主が十字架で終わらず復活を遂げられたように、私たちにまかれた御言葉を私たちの中で芽生えさせ、そしてそれを私たちがまた巻き続けるのです。私たちの周りにはまだこの種を受けることができないでいる人たちがいる。主が巻いてくださっているこの種を全ての人に手渡さなければならない。それが私たちの役目です。やがて私たちが神の御国の完成の時に、そこで 大いなる収穫とされるその時を仰みつつ、共に私たちにまかれた福音の種を成長させ続け、そして私たちもまくものとさせていただきたい、そう願います。お祈りをいたします。御言葉の種をすべてのものにまいてくださる全能の父なる神様、私たちが今日耳で聞いた御言葉を私たちの心の土地に深く植え、あなたの御恵みのうちに良い実を結ぶことができるようお導きください。私たちがあなたの永遠の御国まで成長し続けることができますよう、御霊の助けをもって支えてください。そして何よりも弱く小さな器でありますけれども、この私たちがまかれた種をさらに私たちの隣人にまいていく、そのような働き人としてくださいますように。そして終わりの日にすべてのものが信仰の実りをもってあなたの皆の栄光を表すことができるように導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。賛美歌一編234番の A プリントをご覧ください。一節と四節を歌います。差し支えない方どうぞお立ちください。 お座りになったままで賛美歌2165の2番を歌います。賛美歌21の29番を歌い、北川由紗牧師に祝祷していただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。